ラジ袋グループラジオ。ラジ袋。
参りましたサッカーとラジ袋なんですけれども、お相手いたしますのは、メインパーソナリティの僕ひろしと、そしてゲストの方がいらっしゃいます。
はい、ゆっくり行こうの新田です。よろしくお願いします。
あ、どうもよろしくお願いします。はい、ゆっくり行こうっていうのは、はい、新田さんの座右の銘みたいなものなんですか？
ですね、もともとですね、他のホームページを持ってたんですね。ホームページを自分で立ち上げたんですね、はい、個人のサッカーのサイト、はいはい、その中で、ブログ、ジェフ系のブログをやってるんですけれども、ブログはなんかのんびりやっていこうかなと思って、ゆっくり行こうっていうその日記形式で、ホームページって、まあ昔、最近は見ないですけど、ね、頻繁にアップしてたりするんですけど、ブログは日記形式でのんびりやっていこうかなっていうところからゆっくり行こうってなったんですけど、今はこっちがメインですね。
はいはいはい。はい、俺はしょこたんにはなれないぞと。そう、そうですね。更新はできないぞっていう。
そうですね。っていう予定だったはずなんですけれども、割と、頻繁に更新はしてますけども、
はい。というジェフ系のブログをやりつつ、最近はネットラジオなんかも始めて、
もともと前から興味はあったんですけどもね、ちょっと、はい、まあちょっと気持ちを新たにというかですね、
はい。まあその辺の話は最後の方にもいろいろ更新情報なんかもあるでしょうから、
はい、
としてということで、はい、今回のゲストの方っていうのは、はい、ジェフ千葉のスペシャリストということですよね。
そうなんですかね。まあまあ、
千葉さんと、はい、いうことなので、はい、久しぶりに今更知りたい J リーグっていうことで、今回は今更知りたいジェフユナイテッド千葉市原っていうことでやっていこうと思うんですけれども、はい、まあジェフ千葉といえば J リーグの中でも有名ですよね。人気チームと言ってもいいと思うんですけども、僕も千葉県民なので、
あ、はいはい、そうみたい
ですね。結構ですね、親近感はあって、最初に J リーグを見に行こうと、はい、まあサッカーを見に行こうっていうふうに思った時に、柏はさすがに遠いんですけど、
うん、
ジェフにするか、それとも鹿島にするかっていうのを悩んだんですよ。うん、
なるほど。
で、まあ、直接向かった時の単純な時間で言ったら鹿島の方が近かったんで、
うん、
鹿島にしちゃったんですけども、だから、ね、まかり間違って今頃、
そう
日曜日に試合ばっかりやってて、本当に見に行けなくて困るよって言ってた可能性もあるわけですよね。
それは臨海の頃ですか？
臨海の頃ですね。僕が興味を持ったのは、ちょうどジェフ、イビチャー政権だったので、
なるほど、
一番観客が増えた時期じゃないですかね。そう、じゃあですね、そのジェフっていうチームについて、
はい、
お約束のウィキペディアの情報を読んでみましょうか。でも割とあっさりしてますね。はい、ジェフユナイテッド市原千葉は、日本の千葉県市原市及び千葉市をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。なお、呼称はジェフユナイテッド千葉である。旧クラブ名称はジェフユナイテッド市原。っていうことになってるんですけど、まあ、元は古川電気工業サッカー部が前身ということもあって、いわゆる名門ですよね。で、J リーグの開幕当時から参加している10チーム、1チーム、オリジナル10、
はい、
オリ10なんていうふうに呼ばれるチームでもあると。
はい、
で、まあ、そういうわけで、93年からの20年間に及ぶ歴史っていうのがあるんですけども、新田さんはいつ頃からの、はい、ジェフのサポーターというか、ジェフを好きになった、興味を持ったのって、いつ頃の話なんですか？
もともと木更津出身なので、自分が。
はい、
まだ地元にいた頃に、石原はできたので、当時からは興味があったんですよね。でも、実際に応援っていうか、まあ、応援というか、試合に見に行ったりしてたのは、もう、2000年ぐらいですかね。日韓ワールドカップの前に盛り上がり始めた頃、サッカー全体が。っていうので、はい。だから、そうですね。サムフィールさんとかですね。要するに、欧州路線がそこから始まるんですけど、その頃から。エンゲルスさんとか、そのあたりから、ちょこちょこ試合に見始めて、 まあでも自分もベングロッシュさんあたりからが本格的で、まあオシムさんその後なんですけど、うん、2002年ぐらいからまあ頻繁に見に行くようになったのはその頃からです。
やっぱり、うん、あのワールドカップが日本でっていうのは大きかったですよね、うん、僕もあの辺ですごく興味を持つようになったんで、うん、あの時代の空気感っていうのはよく覚えてますけども、
あの頃からなんていうか、あのワールドカップをまず見に行ってとか、そういうサッカーを見に行くっていうのが人が増えていったのかなとは思うんですけどね。
ええー。で、それで、あのワールドカップで見たサッカーをもっと近いところで、うんでね、地元で見られないかっていうふうになった時に受け皿になるチーム。あの当時は J1、J2 合わせて30チームぐらい。3チームはなかったかな。
うん、うん
そうね。J2 が10チームで始まって、うん、J1 が14とかそれぐらいでしたっけ ?2002 年ぐらいっていうと。う
ん、まだそんなに今ほど多くはないですもんね。
ええー。そう。まあ、そのジェフっていうのが、どんなチームかっていうの、はい、まあ、そのざっと、こんなチームだと思ってるって、新田さんの口からちょっと教えていただきたいんですけども。
先ほども言いましたけど、90年代の後半から、ウバガイさんが GM になられたのかな、はい、その頃から、いわゆる欧州路線をやってたんですね。で、その頃は育成のジェフって言われてまして、ユースから、選手を育て上げて、で、監督も欧州の経験の豊富な欧州の監督を呼んで、若い選手をどんどん育てようっていうサッカーを当時はやってたんですよね。
はいはいはい。
そのための欧州の監督だったし、そのためには、まあ、予算の問題もあったんですけど、あえてベテラン選手を放出しようっていう発想もあったみたいなんですよ、当時は。その頃が乳母貝さん路線だったんですけど、まあ、その中で一番有名なのがやっぱオシムさんの、で、まあ、その時に開花した感じ。まあ、まあ、報道ではオシムさんが全て結果を出したみたいな話ですけど、そこまでの育成とかもありまして。
チームの方向性を定めるのはやっぱり GM の仕事ですもんね。
う
ん
う
ん、
中西選手が有名で、はい、だと思うんですけど、ね、元ジェフの。
SK。
はい、そうですね。その頃も、その選手もベングロッシュさんが大きかったと、割と。オシムさんも。結果を当然出したけれど、うん、って言ってるぐらいですから、やっぱりその流れがあったんですね、欧州路線の。で、そのバガイ GM が辞められて、そこからは、まあ、よく言われてますけれども、監督がちょこちょこ変わったりとか、
ね、
はい、まあ、ちょっと方向性が定まらなくて、今は J2 で苦しんでいる中で、まあ、でも、その中でも、まあ、スタッフたちはもがいている感じですよね、今は。どういった方向性にしようかっていう感じで。
うん、ここ何年間は日本人監督が続いて、
そうですね。
で、まあ、チームの骨格がようやくできつつある感じがしてますね。はい、今年は、ここ何年間の中では一番安定して。
そうですね。サッカー自体はよくはなってるとは思うんですけれどもね。まあ、まだまだほら、その、育成とか、まあ、予算の面もありますし、そういう面ではまあ苦労しているところもあるのかなっていう気はしますしね。サッカーに関してはそんな感じですね。
さっきその、うん、若手を育ててっていう育成をまあクラブの中心に据えてっていう話がありましたけども、はいはい、その代表的な選手っていうと真っ先に思い浮かぶのが阿部かなと、まあ日本代表としても活躍した阿部勇樹なんかが出てくるんですけども、他にはどんな選手がありますかね。うん、
先ほどの続きというか、になるんですけども、エンゲルスさんとか、ザムフィールさんの頃っていうのが90年代後半だと思うんですけど、その頃っていうのは結果が出てなかったんですよ、チーム。
うんうん、
それでもユースには若い、いい選手が出始めてきてて、だから今我慢すれば結果が出るぞっていう頃だったんですね。ちょうど自分が見始めた頃が。で、その中で実際にものになったというか、成功したのがやっぱ佐藤兄弟。
ああ、そうかそうか。久と優との。
久と優と。
佐藤ツインズが。
で、その一個下あたりに、岡本が今の正ゴールキーパーで、まあ今はいないですけど、工藤とか山岸とか、その辺が、ユースから成功していった選手ですね。で、まあそれと以外でも若手選手として、まあ、まあ、大卒だけど牧選手とか、
うんうん。
まあ、あと水本選手とか水野選手、そのあたりも高卒で育てていった。その頃が、まあ、オシムさんの、花開いた選手たちですね。
そうですね。まさに2005年、2004年、2005年あたりに大活躍していた選手たちの名前が今出てきて、
そうですね、
なんか2004年っていうともう10年も前じゃないですか。そんな昔のことだったのかって、
うんうん、
ね、ちょっと考えを通り越して怖いような気がしちゃいますけども、その育成のジェフっていうことで言うと、
はいはい、
JFL に元あのジェフリザーブス、その後ジェフアマチュアでしたっけ、名前が変わったりしましたけども、っていうようなチームを持ったりする、はい、他にそういうチームってなかったですよね、当時は。
当時はあんまりなかったですね。今は、ファジアーノとか、
ネクストですね。あと、ボルティスが何でしたっけ、地域
リーグ
かなんかにありましたよね。
はいはい、
そういう、でも、それよりも何年も早く宣伝をつけていたっていう。
うん、そのリザーブズも、今はうまくいかなかったですけど、その、シムさん監督のところはちょっとうまくいきつつもあったんですよね。何人か選手も出てきてましたし。
ジェフリザ出身の選手っていうと、例えば誰、
まあ、ちょこちょこ、
行ったり来たりはしてたと思うんですけど。
行ったり来たり来てる、出たメンバーでは、米倉選手とか、岡本選手とかも出ますし。
はいはい、米倉もそうなんだ。
はいはい。ちょこちょこは出てたりはしますね。
まあ、どっちかっていうと、あれ、制度上の問題ですもんね。行き来がしづらかったっていうのは。
っていうことになっちゃいましたね。今はそうですね。ただ、そうですね。それもだから、18歳以下の選手はユースで育てようよっていうので、そこから遅咲きの選手を育てましょうっていう。考えでやってはいたんですけどね、当時は。
まあ、こういう、いわゆる選手としてのこう成功に至るまでの王道がある中で、はい、そうじゃない、ちょっとその、道は外れたって言うと変な言い方ですけども、順調に、まあ、いろんなその選手として成功するまでの道筋があってもいいじゃないかっていう、そういうオルタナティブな育て方っていうのをしてたっていうことですよね、ジェフは。
まあ、その後は最近は特に大学が育成リーグとしてというか、育成面で成功してるっていうのもありますけどね。当時はそこまで大学も、まあ、って言っちゃうと語弊があるかもしれないですけど、その、まあ、それを、その選択肢を増やそうってことですよね。っていう感じですかね。
で、まあ、ジェフっていうと、真っ先に思い浮かぶことの一つに、
はいはい、
スタジアムが個性的っていうのがあったんですけども、
ね、
まずは古い話の方から行くと、市原臨海競技場ですよね。はい、
ね、
もちろん何度も新田さんは行かれてると思うんですけども。
はい、まあ、臨海はですね、まあ、他のサッカーファンにおいてもですね、あまり評判もよろしくなかったんですけども。
普通、千葉に、はい、スタジアムがあるって言ったらば、まあ、それなりにアクセスもよかろうかなと、はい、千葉に行ったついでに寄れちゃうかなって思うと思うんですけども、うん、実際の市原臨海っていうのは。
そうですね。まあ、一番はやっぱりアクセスが悪かったっていうのが大きいと思うんですけど。
あれ、駅から30分ぐらいでしたっけ、徒歩だと。
徒歩だとそうですね。バスが出てましたけど、まあでもバスも混んでるし、みたいな感じですよね。
で、周りに何も店がないとか、
うん。そうですね。そうですね。本当に何もないところですかね、あそこは。工場地帯の前なん
て
ね。
あそこって何人ぐらい収容できるんでしたっけ ?1 万には全然足りないんですよね。
まあまあ、そうですね。数は入らなくはないはずですけど。
8000とかでした。あ、でも J1 企画なら1万を超えてるのか。
そうですね。ただ今は、ゴール裏を取り壊したままなので、そんなに入らないですけど。
今、少年サッカーとかやってますもんね。
そうですね。いろいろやってはいるんですけど、あと今はボンズが使ってるはずじゃないですかね。ボンズ。
スタジアムに。
そうですね。市原の新しく JFL に今目指しているクラブ。
はいはい。
もともとはその子にもジェフ関係のスタッフがいらしたんですけど、
うんうん、
市原からジェフが抜けたので、まあ抜けたわけではないですけど、
まあ、実質。千葉の名前を前に出しちゃってますもんね。
はい。だから市原で新しいクラブを今作ろうとはしてるんですけどね。うん。
で、まあ、その臨海、シャラ臨海から、今は福アリ、
そうですね。
福田アリーナでしたっけ福田電子アリーナか。
はいはい。
に移って、まあ、今度はソガっていうことで、だいぶアクセスも良くなって、で、スタジアム自体も、まあ、サッカー専用のスタジアムっていうことで、観戦環境も素晴らしく。
うん、そうですね。
今後の日本の、まあ、そのサッカースタジアムっていうものの、スタンダードになるような、ところですよね。総工費は何でしたっけ ?20 億とかでしたっけ結構安上がりだった、
ね。まあ安めに作ってたと思うんですけど、値段までは8億とかじゃないですか。
あ、そんな、
わかんないですけど。
いや、全然今いい加減に言ったんで。
いや、もう自分覚えてないですけど、そこまでは。はい。そうです。今の、だから、ジェフの、まあ、方向性定まってないし、まあ定まってないというか、まあもがいてる状況ですけど、まあ一番のジェフの今、売りはやっぱり、発行ですよね、そのスタジアム。と、練習場が隣にあるっていうことですね、その隣に。 すぐ隣に、ユナイテッドパークっていう新しい練習場ができまして、
通称ユナパってやつですね。
そうです。で、そこの隣にはクラブハウスがあるっていう、その立地と含めて、すごく環境がいいっていうのが今のジェフの売りの、まあ、すごく大きなところだと思うんですけど。
もともとはクラブハウスがマカリでしたっけ？
そうですね、ちょっと離れ
て。あったりとか、はい、バラバラだったんですね。ユースの活動場所もすぐそこじゃなかったりとか。
そうですね。それを一つにまとめて、まあ、隣に、今、人工芝の、ところも、グラウンドもあって、その、ユースもできるし、練習も、トップの練習もできて、試合もできるっていう、そういうのが今、売りにはなってると思います。
そういえば、ジェフといえば、はい、アデシクリーグにも、ジェフレディースでしたっけ、はい、に ?2 部でしたっけ、
はい、今は1部、
ね。1部か。はい、もう、女子チームを持ってる、まあ、その、総合的なクラブなわけですけども、女子の試合なんか、練習なんかもその辺で、蘇我のあたりでやってるんですか？
地方市はちょっと離れ、まあ、やってなくはないと思うんですけど、離れてたりはするんですけど、それでも、そうですね、その、まあ、その総合的なクラブを目指すっていうのは、あれですよね、ジェフの売りだとは思うんですけどね。
千葉の市長なんかも、大々的にサポートを歌ったりとかしてましたよね。
そうですね、若い市長なので、やっぱり理解はしてくれてるんじゃないかなとは思いますけど。
で、そんな、素晴らしいスタジアムである福割なんですけども、はい、新田さんがその福割の好きなところってどういうところですか？なんかあります？そういうのって。
まあ、やっぱり一番は見やすさだとは思うんですけどね。立地とかもあるとは思うんですけど、やっぱり専門のスタジアムで、まあ、小規模ではあるんですけど、小さいからこそ、団結力が生まれるというか、そういうのはやっぱり、まあ、臨海ではなかったことだと思うんですけど。
でもなんか臨海でも一時期、腐敗伝説みたいなのが20試合ぐらいでしたっけ、ずーっと続いてましたよね。
その頃はその頃でアットホームな感じで、昔の頃の方が良かったなっていう人もいなくはないですし、すごい良かったと思うんですけど、まあ、また雰囲気が違う感じですよね。だから、臨海から福割に来て人数も増えたとですけど、観客数も。
確かに人数が3割増し、4割増しぐらいになったんですよね。
まあ、その分、運営費かかるみたいなんですけど、
ね。ああ、そっかそっか。いいことばっかりじゃないのか。
ただ、でも、そこで、サポーターもちょっと入れ替わった感もあるんですよ。昔からのサポーターがちょっと違うなっていう人も、ちょうど乳母貝さんがいなくなられたタイミングだったっていうのもあるんですけど。
そこで。ジェフのサポーターって、大くくりに言うとどんな人たちが多いんですか？
だから最近は、若い人増えたイメージありますけどね。あと、意外と多いのが都内サポっていう、ジェフサポの中で言われるんですけど、都内から来られてる人もいらっしゃるので。
アクセスもいいですしね。
そうですね。それも、だからやっぱり福割になって増えたっていうところだとは思うんですけど、っていう感じはしますね。
応援のスタイルなんかでも特徴的なところとかって。
ですから、応援のスタイルも昔と変わったイメージがあるんですよ。臨海の頃はもっと曲調も、まあ、なんだろう、ゆっくりというか、静かではないんですけど、まあ、アットホームな感じで。でも今は、なんだろう、かっこいい路線を目指しているのかなっていう気はしますけどね。福割になって若い人増えて、まあ、あと、福割になってすごく変わったのは、ユニフォームの着用率がすごい上がったとはよく言われてますね。
それはすぐそこで買えるようになったっていう、グッズの販売なんかも充実したっていうのが大きいんです
か？あるし、やっぱり、サポーターの気持ちというか、固定のファンが増えていってるのかなっていう気はしますけど。
なるほど。はい。身近になったっていうこと
は。そうですよね。はい。
あとは、その、スタジアムグルメ。
ああ、そうですね。
下げて通るわけにはいかないと思うんですけど。
なるほど。そうですね。
J2 に、はい、残念ながら落ちてしまって、はい、でもその後も、奇策でしたっけ？
そうですね。
目玉、うん、知ってなんとかあって、
そうですね。
各地から訪れたサポーターが絶賛するっていうのが、うん、そう
ですね。まあ一番有名ですよね、今は奇策が。タッパーを持ってけばっていう、まあ入れてくれますよっていうことですね。
そこってソーセージ？
そうですね。
ウィンナーかな？まあソーセージの専門店なんですか？他にも何かしら扱ってるんですか？
最近は、唐揚げとかもやり始めてますし、いろいろやってると思いますよ。でもソーセージが一番。そうですね。有名ですけど。その前までは、サマナラっていう。
カレー屋さんが。
そうですね。
千原の。
はいはい。有名ですごく。確かロッテ。
行ったことありますよ。
あ、そうなんですか。
ええ。
はいはい。それこそ臨海も行く途中にありますからね。
うん、ちょっと遠くなっちゃったんですよね。
うんうん。でも、美味しかったですね。いや、今もやってますけど、美味しいですね。
新 丸田さんって試合はいつもどの辺で見てるんですか？
以前は、バック、
はい。ではなくて、指定席派。
以前は指定席を取ってたんですけど、最近は自由席でいろんなとこ見れるかなと思って、変えて、まあ、ゴール裏もそうですし、アウェー側のホームゴール裏っていうのがあるんですよ。
はいはい。
アウェーにも半分アウェーゴール裏とホームがあるので、そっちからだと、まあ、ゆっくり見れるとかもあるんで、そっちで最近は見てることが多いかなっていう感じですね。
そっち側に行くと、オーロラビジョンっていうか、メタがちょっと見えないっていう
売店が。見えないです
けど
ね。そうですけどね。
ありますけども。そう。今何聞こうとしたんだったかな。そうそうそう。ブログをずっとやってらっしゃるんで、
はいはい
はい、試合を見て、こういう試合だったとか、その、はい、ジェフの課題はどうとかっていうふうに、結構いろいろ、その試合自体をこう分析的な目線で見てるなっていうのが、はい、そのブログを見てると伝わってくるんですけども、そういうふうに、まあ、昔からずっとそういうふうな目線で見てたのか、それあるところから見方が変わったりしたのか、で、その見方が変わったから、感染する場所もだんだんと動いてきたのかとか、そういうのってそれぞれリンクしてるものなんですか？
もともとはなんか、祖父が野球好きで、子供の頃から野球をなんか見てて、なんか割と祖父も口々言ってたので、
はい、
口々というか、そういう。
で、なんか言うのは自然に身についていたと。
とはあるんです、と思うんですけど、まあ、やっぱりでもサッカー観戦において重要だったのは、やっぱりオシムさんがしっかり、っていう存在がすごく大きくて、まあほら、例えばゴールを決めた場合でも、オシムさんはそうじゃない、そこの前の、おとりになった動きが重要だったんだとか、失点した時も、その選手自身が失点したんじゃなくて、その前のフォローが足りなかったんだみたいな話をよくコメントでしてたんですよ。
だから、表情的な部分だけじゃなくて。
そうですね。その、すごく試合後のコメントとか楽しみだったんですけど、当時は。その頃、その影響ですごくサッカーを、なんていうんですかね、組織的に見ていくようにはなった気がしますね。それがすごく、ブログにおいてというか、自分の、サッカーの見方においては重要というか大きかったんですけど、まあ、実際試合を見るというか、全体を見るにおいてはゴール裏じゃないや、指定席でメインかバックで見るのが一番やっぱり見やすいと思うんですけど、ただ、まあ、普通にいろんなところから見たいなっていうところとか、ゴール前の、まあ、一方方向にはなっちゃいますけど、ゴール前での、まあ、あれも、プレーも見たかった、近くで見たかったっていうのもあって、今は、ゴール自由席の方になってるんだけどね。
やっぱりその席によって全然魅力、伝わってくる魅力の比率が違いますもんね。ゴール裏の方っていうのは、オフサイドとか全然わかんないけれども、その熱気っていうものは一番伝わってくるし。
あと特に臨海の頃はゴール裏見づらかったので、特にバック指定席がすごい見やすかったんですよ、逆に。それもあってバック最初はそっちを買ってて、そのまま福割りに行った感じではあったんですけどね。
ミーハーの話になっちゃうんですけども、まあ、そのこれまでジェフに所属してきた選手っていうのは、まあ、たくさんいるんですけども、あ、順番から言うとこうか、今のジェフっていうチームの中で好きな選手、まあ、あるいはその、まあ、今これを聞いて、あ、ジェフちょっと興味あるなっていうふうに思った人に、その注目ポイントみたいな、この選手を見とくといいんじゃないのかなっていうのがあれば、まあ、各ポジションごとに、まあ、キーパーを置いといて、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードで一人ずつぐらい教えていただけますか？
ディフェンダーはですね、米倉選手はディフェンダーに入るんですかね。
今のポジションから言うとディフェンダーですよね。ディフェンシブの選手ではちっともないですけど。
やっぱり米倉選手は、割とまあ、もう語られてるイメージもあるんですけど、自分の中では。まあでも、サポじゃない人もいるかもしれないので、やっぱり、もともと中盤というか前目の選手、ここ数年は特にフォワードなんかもやってたんですけど、でも今は右サイドバックでプレーしてまして、後方からの積極的な飛び出しと、そこからの精度が高いクロスっていうのが武器で、やっぱり米倉選手は今は、まあもともと八千代高校といって地元の高校から、入団してて、もともとジェフサポだ、ジェフファンだったっていう、公言してたっていうのもありまして、すごく期待されてた。
期待され系ですね、それは。
で、ようやく今年、まあ、ようやく今年、まあ、今年完全に ブレイクした感じで。
サイドバックで新たな魅力を開花させたっていう感じがしますけども、ね、あとはやっぱりサイズがあって走れてっていうのもいいですよね。
そうですね。やっぱりなかなか、そうですね、小さい選手が走れるっていうのは結構ありますけどね。やっぱり、米倉選手あたりっていうのが、オシム、親子頃に入団したんですけど、うん、当時は速くて大きくて蹴れる選手っていうのを中心に集めてたんですよ。
はいはいはい。
その中の選手の一人ですね。
なるほど。強化方針に沿った選手だったんですね。
はいはい、その一人でしたね。うん、では
中盤です。
中盤の選手です。まあ、たくさん選手いますからあれですけど選びにくいですけど、
大塚選手、はいはい、選手、はい、
大塚選手は元ガンバの選手で、ガンバユース出身で、
でもガンバでもあんまり出てなかったですよね。
そうですね、試合は出てなかったので正直自分はそこまで知らなかったんですけども、すごくセンスを感じますね。相手の隙間を取って、相手の選手と選手の間に入って、そこから、まあ、パスを出していく選手っていう感じなのかな、なんですけど、やっぱり若い選手というか、最近の選手の方が、日本の選手の中でも、その細かいエリアでプレーするのがすごい得意なイメージがあって。
香川なんかもそういうタイプ、
ね。そうですよね。昔の選手というと失礼ですけど、その選手の方が、まあ、相手が来たや、ところでうまくキープするとか、そういうイメージがあるんですけど、スペースにうまく入っていって、トラップもすごくピタッと止めて、そこから、まあ、大きく出さずに、まあ、自分の足元でパスを出していくっていうのはすごい上手い選手。そういう意味ですごいモダンな選手だなっていうイメージはありますね、大塚選手は。
それもガンバ出身、ガンバ F 出身っていうと、なるほどなと。
そんな感じですよね。すごくだから、まあ、楽しみな選手だと思います。確か、柿谷とかと同世代じゃないでしたと思うんですけど、
ね、
ユース代表にも選ばれてる選手です、
ね。僕なんか、戸澤の選手ではあるんですけども、矢沢達也が結構好きで、
自分
の選手としては。
そうですね、矢沢選手も、今季はすごいパスワークと守備ですごく貢献されてる、しているイメージで、まあ、ドリブルの仕掛けは今年少ないですけど、それでも、なんだ、目立たないところでのパスワークとか、目立たないところでの守備で頑張ってたりとか、今季はそういうプレーで、まあ、本人はもっとそこからドリブルとかをもっとやっていきたいなっていう、今そういう段階ですね。
まあでもそれもできるようになると、
そうですね。
進化した矢沢の誕生ですよね。
徐々にそれも狙いつつあるのかなっていうプレーの、まあ、意識は変わってるイメージはありますけど、今季の中でも。
最近ってあんまり波はないんですか？
今季は、シーズンの序盤はちょっと苦しんでたところもあったとは思うんですけど、今季はでもなんていうんですかね、黒子に徹するプレーが多いからこそそこまで波はないイメージはありますけどね。それがだからドリブルで仕掛けてってそこも出せるようになればっていう感じだと思うんですけど、本人としても。
はい。では、フォワードですね。最前線の選手となると。
まあ、今は、ケンペス選手しかいないんですよね。
あれ、フォワード登録の選手って、
ケンペスだけになってるんですか？大塚選手とか深井選手とかも、
そうか。深井最近出てます？
途中出場で、夏場ちょっと怪我してたので、出れてなかったと思うんですけど。
深井ももう30過ぎですもんね。31ぐらいでしたっけ？
そうですね。牧と同い年なので32ぐらいですかね。もうちょっとかな。
80年生まれぐらいかな。
そうですね。
そっか。
まあでも今季はパスワークを細かくつないでいこうっていうチームなので、深井選手が、スタメンで起用されることっていうのは難しいんですよね。
自分で持ってどんどん行っちゃう選手。
そうですし
ね。視野も狭いですしね。
とパスワークとかビルドアップはあまり得意じゃないので。で、まあ、森本選手が入ったわけですから、
ね。はいはいはい。
まあ、それが今は話題ですよね。
森本効果ってだいぶ大きいみたいですけども。
そうですね。まあ、ちょうどお盆の休みだった、終わったところで、まあ、お客さん多かったみたいなんですけど、まあ、練習場にたくさん人が集まったみたいで。はい、まあ、報道もだいぶされてましたからね、思ったよりも、それも含めてって感じですね。
日本代表クラスのフォワードですもんね。
ですね、やっぱりね、コンディションさえ整ってくれればと思うんですけど、
新田さんとしても結構期待する部分は大きいんですか？
そうですね、ケンペス選手が夏頃からちょっと運動量が落ちてて、疲れてるので、まあ、それまでは得点を量産しててくれて、思った以上に活躍してくれてはいたんですけども、ちょっと動きが。押してですね、守備で動けないっていうのが一番難しいところなんですけど、攻撃においてもちょっと相手に競り勝てないというか、消えてしまうところが多かったので、まあ、そこで、前に、前の勢いがある森本選手がうまく ハマってパスワークから森本選手にスルーパスとかクロスが出せれば、そのスルーパスとかクロスに合わせるのは上手い選手のはずなので、うん、そういうイメージあるじゃないですか。
ありますね。あの千葉は昔よくやられたなってイメージがありますよね。
あれもちょっとクロスに対して飛び出していく感じで、うん、ジェフそういう飛び出し系に弱かったんですけど昔から、そういうのを逆にまあ攻撃面で活かせればっていう感じですね、うん、あとはその細かなパスワークとかに合っていくかどうかってことですね逆に。
そうか、まあ、それが今のチームとして、
はい、
一番好きな、
はい、
あのジェフの歴代のジェフの中でどの辺の時代が一番好きなチームだったのかなっていうのも思うんですけども、はいはい、まあ、っていうと多分10人中9人ぐらいが
そうです、ね、
この時代っていうふうに言うような気もするんですけども、
やっぱりと昔から知ってる人はやっぱり05年2005年ぐらいじゃないかなと思うんですけど、オシムさんの中でもナビスコカップに優勝、初優勝を決めた年ですね、
2000年。はい、2000年、そうですね。
はい。2006年からは、まあ、2006年途中で、まあ、代表監督に行っちゃったわけなんですけど。
で、アマルさんになって、
そうです
ね、でも、ナビスコ連覇してますよね。
そうですね。ただ、2006年あたりからもう徐々になんというか、苦戦、前半から苦戦してたイメージはあったんですけどね。
うん、
世代的に4バックが主流になってきたんですよ。
はいはい。
他のチームも。その中で3バックのマンマークだと難しいところがあったんですね、当時は。だから2005年ぐらいの方が、まあ、ナビスコも優勝したんですけど、リーグ優勝も狙えたのかなって思いましたけどね。最終節に5チームが争った。
セレッソが地獄を見たシーズン。
そうですね。
2005年は。
あの年だと思うんですけど。
はいはい。
に、ジェフも絡んでたんで、最終節ね。
最終的には2005年4位ってことに、年間成績が4位か。
はい。
セカンドステージだけだとどうなんだろうな。
当時、
まあ、でも、当時やっぱり強いイメージはありましたよね。勝負強さがないんで、あ、ここ踏ん張れればっていうところで、コロンって負けちゃうことが、
そうですね。
だけれども。
まあ、やっぱり強さもそうですし、まあ、自信を選手たち持ってプレーできてましたね、あの頃は。それでまあ、勢いもあったので、運動量も。もう、運動量では負けないっていう、多分あれはあったんだと思うので、ベースが。
うん、
その中でまあ組織的にもできてて、まあ思い切りのいいサッカーできたと思うんだけど。
やはりあの時期の印象って強いですよね。
まあやっぱりそうじゃないですかね。友達も呼びやすかったですね。勝ち負けもそうなんですけど、面白いサッカーをしてるっていうのは、もうライトなサッカーファンでも分かってたんで、知ってるわけですよ、当時って。
やっぱり日本では攻撃的なサッカーっていうのは求められてるところありますよね。うん、ゼロ、まあ、スコアはともかくとして、
はい、
走り回ってボールも動いてっていうのは分かりやすいですもんね。
やっぱり思いっきりの良い飛び出しとかは、やっぱり今でもそうですけど、見てたらやっぱりまあ盛り上がってくるところあると思うので、それをまあ何本もあの時はやれてたので、そういうサッカーを見せられたっていうのはやっぱり、なんだろう、ジェフファンだけじゃなくて、他のサッカーファンにも影響を与えるレベルのチームが持てたと思うんですね、当時というのは。
ナビスコの決勝戦なんかは、
はい、
見てて本当に面白かったですよね。
もう本当に死闘でしたからね、決勝。
そうなるとリーグ戦に戻れないだろうっていうぐらいの。
やっぱりあそこで優勝しちゃって、ちょっと落ちたところはあったと思うので。
大体ナビスコで優勝したチームって、その後何試合か調子悪くなるんですよね。
そうですよね。単純に日程も厳しくなるし、決勝のプレッシャーもありますしね。大変だ、うん、というか、まあでも、まあでもあそこで優勝できたのは大きかったと思うんですけど。
でもそうやって優勝に絡むようなチームでありながら、毎年のように主力が抜けていくっていう、うん、そんなチームでもありましたよね。
だから先ほども言いましたけど、一つは、
ええ、
まあ予算もあるんですけど、あえて入れ替えてるのかなっていうところはなくはなかったですよね。例えば中西選手を退団させたのも、どうもオシムさんが影響力が強すぎるからっていうことを言ったようなこともあったみたいですし。
チェヨンスなんかも同じ理由ですか？
チェヨンス選手はもう明らかにもうその後で言ってますけど、
ええ、
あいつは走らなかったって言ってますから。
サッカーが。いらないよと。
サッカー的に違うっていう感じですね。
そっかそっか。得点あんだけ取ったのに、うん、あ、出しちゃうんだっていう感じ。
その当時はびっくりしましたけど。まあでもその後に来たのがマルキーニョス選手だったりとか、
はいはいはい、
まあ、そのおかげで牧選手も出てきましたし、そういう、まあ、若手選手をしっかり持っている、いたからこそっていうのはあるとは思うんですけど、そうやってチェヨンス選手が抜けて牧選手が出てくるとか、そういう効果、あとは中西選手が抜けて結城選手とか水本選手が出てくるとか。
ああ、結城選手か、
はい、まあ。そういうあれができた。
停滞感のないフレッシュなチーム、毎年見られるっていうのは悪いことじゃないですもんね。でも、一方でそうやって出ていった選手がやけに戻ってくるチームでもあるなという印象もあるんですけども、戻ってくるとやっぱり出て行き方がそんなに揉めて出て行ったりとかしてないからっていうのもあるんでしょうね。
まあ、あと、フロントが当時と変わったからとか、もともとはジェフにいたかったんだけれども、出ざるを得なかった。その時は出ざるを得なかったっていうところもあると思うんだけど。
その辺はやっぱり首都圏チームの強みでもあるわけですね。
まあまあそうかもしれないです。うん、
まあ、じゃあその歴代のどのチームが好きかっていう話のちょっと暴流なんですけども、
はい、
あのジェフのユニフォームもその年によって結構印象が変わったりしますけど、ベースは黄色でっていうのはありますけども、はいはい、あのまあ、最近で言えば、黄色とグリーンと赤みたいな目の覚めるような配色で、ぎょっとさせてくれたりとかありましたけど、どの辺のユニフォームが一番お好きですか？
あの、石原千葉になって、一度、ね、青が増えたんですよね。
はい。
千葉市の青とかだったかな。と、海っていう。
東京湾の。
はいはい。それで、その後にカッパーに変わったんですよ。
ええー。
出雲だったんですけど、長
い、はい。あ、はいはいはい。
そのカッパーに変わった1年目とかは個人的には好きでしたけどね。はい、やっぱりカッパーに始まった当初っていうのはすごく欧州風の、ヨーロッパ風の
デザインで。
デザインで、すごくなんか日本にはないというか、それが何年だったかなが好きでしたけどね。まあだから、ちょっと水野だと形が決まって、デザインが決まってたりとかするんですよ。
うん、水野のあの、肩の袖口に入ってるあのマークちょっとかっこよくて、なんか好きなんですけども。
あの、昔言われてたのが、オールスターの、
はい。
ユニフォームが、その翌年がジェフのユニフォームだぞと。
おー、なるほど。
それぐらい固まってたんですよ。それがちょっと、まあまあ、あれではないんですけど、その不満があるわけではないんですけど、ちょっと、まあ、見えてたっていうか、ちょっと脱却したいなっていうと失礼だけど。
ちょっとぐらいやっぱり驚きがあった方がいいですよね。不満を言いつつも、半年ぐらいすると、やっぱこれじゃないかなって思うようになるもんですしね。うん、
それもあって、2006年か2007年ぐらいだと思うんですけど、その辺のユニフォームは好きでしたけどね、自分は。
うん、2007年ぐらいでしたよね。
あの、シムさんの次の年ぐらいですからね。
はいはい。ユニフォーム、背番号何番って入れてるんですか？
今年。あ、自分は基本12番が多いですけどね。
あ、そうか。
それもあれですよ。あの、選手が出ていくショックというかです。
あ、なるほど。
そういうの慣れまして、6番のユニフォームを買っとくとなくなっちゃうから、はい、次の年着れないみたいな。
うん、ああ、俺がユニフォームを買った選手は翌年毎年なくなるみたいな、
ね。ああ、そういうのもよくありますけど、もう単純に性格の知恵というか、数字入れとくと、そうですね。次の年もしかしたら着れないぞ、これっていうのがあるので、まあ、12番が最近多いですね。
そうすると、エスパルスとか、ジェフとかは、12番率の高いチームとかっていうことも、ひょっとしたら、で、通ってみると、そういうのもあったりするかもしれないですね。まあ、12番が一番、もちろん多いと思いますけども。
まあ、無難ではありますね。
ええー、まあ、基本ですもんね。うん、あの、初めて、ジェフの試合を見に行った時のカードなんて覚えてますか？
初めてはですね、いつでしたっけね。なんか、友達に連れられて行ったんですよ。そこまで興味ないというか、興味はあったんですけど、臨海で、ウォールラー分かんなくて買って、友達と一緒に。
はいはい。
なんかビールかけられたっていうイメージがあって、その近く
でもしたんですか？
おじさんかなんかにビールかけられて、みたいな、そういうショックをあれしてたのを覚えてるんですけど。
そういう嫌な思いをしたって話ですよね。
あんまりいい思いじゃないです。まあ、いきなりゴールラ買っちゃうってのは良くないですかね。
まあでも、ゴールラに行ったからって言って普通にビールはかけられないんで。
そうですね。
魅力ですよね。
場所が悪かったのかもしれないけど。どこだったかな？横浜、マリノスかな？その辺だった気はしますけど。あ、マリノスもちょっと興味あったんですよ、当時は。
はいはい。まあやっぱり有名選手もいましたし。
当時はね。当時は、今もいますけど、当時からすごく人気チームっていうイメージもあった。
うん。そうですね。その後、完全優勝成し遂げたりとか、2002年、2003年ぐらいはやっぱり、J リーグを代表するチームだったと言ってもいいでしょうしね。
あの頃はまあライバルチーム一つでしたね。岡田監督の頃。
僕はあの頃、マリノスホームでジェフの試合を見に行って。
あ、そうですか。
あっさり負けたというか。 あそんな試合があって何してんだって、そんな見づらいとこまで来て何してくれてんだって思った記憶がありますけども、あのヨーダーあたりがスーパーサブで敗退するんですね。全然点が入る気がしないっていう。
懐かしいですね。
まあ、でもそんな嫌な思いしてもだんだんと通い詰めて繋がっていくんだから面白いもんですね。
まあそうですね。まあそうですね。まあやっぱりおしめさんの頃に自分はあれですね、完全にハマっていった感じですね。サッカー全体に関しても。
いまだにあのオシムさんって何かというと、その日本サッカーについてコメントしてくれたりとか、あと特にジェフのことなんか気にしてくれてるようなことを必ず言ってますけども、はい、ああいうのってなんかグッとくるものがありますよね。
あ、当時からあの何ですかね、ジェフ辞めた頃から別にこれでさよならじゃないからとは言ってたんですけど本人、やっぱりサッカーをしていればつながるっていくはずだからっていうのが多分オシムさんの考えで、まあだから、まあ監督をやってないけれども気にはするよっていうのが、その辺が人望が非常に厚い方で、どこに行っても多分オシムの弟子みたいなのがたくさんいるのは、そのあたりもあるんだと思う。
その健康上の問題っていうのが解決されたらば、また監督として戻ってきてほしいですよね、やっぱり。
まあ、いつかはそうですね。まあ、なかなか厳しいみたいな話はちょこちょこと聞くんですけれども。ま
あ、お年もお年ですしね。
そうですね。
あと、やっぱりあのサッカーに真剣になりすぎちゃうっていうのは、若者でも負担が大きいだろうっていうことをやられてますよね。
本当に、ないでスタメン考えてたみたいですからね、話を聞くと。それを考えるとね、体調は心配ですね。
一日何試合もサッカーも見てたと言いますもんね。
はい。
CM でーす。
おとがめというポッドキャストの CM でーす。
おとがめは音楽とゲームと雑談をする番組でーす。ね。
ね。ゆるーくまったりトークしてます。
まあ、こんな感じの番組ですけど、ピンときた方はよかったら
聞いてね。
じゃあちょっとあのジェフの話から外れちゃうんですけども、はい、まあ、そのサッカー話っていうことで、はい、まあ、今その J リーグの人気が全体的に低迷しつつあるっていう中で、何か変えていかないといけないっていうことでいろいろな改革案を出してきて、
はいはい、
サポーターのことを全然考えてないじゃないかっていうふうに非難合々になってるんですけども、まあ、ただちょっとその辺はどうなるかっていうのは決まってないんで置いといて、はい、その去年 J2 で大きな改革があったじゃないですか、はいはい、大会形式に関して、
はい、
プレーオフの導入ですね。
はい、
で、まあ、ジェフといえばそのプレーオフが導入されたことによって涙を飲んだ立場だと思うんですけれども、はい、あの大会形式っていうのは、アルトさんたちはどういうふう、どういう立場ですか？
まあ、よく言われてるのはやっぱり、あの、リーグ、1シーズンのリーグの価値が減るんじゃないかっていう話ではあったと思うんですけど、まあ、個人的には、それでも、上2つは自動昇格じゃないですか。
ええ、
で、
まあ、あるから、まあ、いいと。
そこで、まあ、妥協じゃないですけど、そこがあるから、まあ、許されてるのかなっていう気は自分はしますけどね。まあ、やっぱり J2 っていうのは基本盛り上がらないというか、J1 に比べたらどうしても下がっちゃって、で、今のテレビ番組を見ても、J1、欧州サッカー、まあ、で、代表があればもちろん代表先ですけど、で、J2 はちょこっとっていうことを考えると、まあ、プレイオフをやるっていう意味は、そこで、あるのかなとは思わなくないですね。
そうするとやっぱり多少そのサッカーの魅力の本質っていう部分にケチがつくような形であっても、とにかく注目を集めるような改革っていうのはやった方がいいっていう立場になってくるんですよね。
平均観客動員数 J2 でもなんかで調べたんですけど一度よ、5000人 ?6000 人ぐらいなんですよね、確か。
あ、リーグの平均が、
リーグ、確か。だったと思うんですよ。はいはい、J1 は1万5000人ぐらいでしたかな、だったと思う
んです。そうですね、そんなもんですね。
それを考えると、やっぱり J2 が注目度が低いっていうのは認めざるを得ないところがあって、ジェフの応援してて、ジェフの試合見てると、まあそこまで、まあ、
まあ、8000とか平気で入りますもんね。
入りますから、それを考えるとあれですけど、やっぱ J2 全体を考えると、どうにかして盛り上げていかなきゃいけないっていう気はしますので、 で、あの、6チームじゃないですか、それで可能性が。
はい、はい、はい。
それにプラスして、やっぱりそこのプレイオフを争うチームが何人か、何チームか出てくるってことを考えると、
うん、
プレイオフ以外のそこまでも盛り上がるわけです、るはずですから、
うん、
それを考えると、まあ、効果はそれなりに、期待できるというか、まあ、まだ1年しかやってないですから、でもプレイオフ自体ももちろん盛り上がりましたし、去年すごく。サッカー、あの、その対戦するチーム以外のサポも、ね、
はい、
盛り上がってくれてましたから。
そうですね、あれはあの旗から見てる分には大変面白いですよね。
まあ雨の中見に行っても本当に泣きそうな試合でしたけど、最後
は。いやでもあれはジェフサポでない僕が見てても林が天ぷらとかなんか久しぶりだったけども、ね、こんなことあるのかっていう、翌日ジェフサポ本当起き上がれないんじゃないかなっていう劇的な、ある意味で劇的な試合でしたもんね。
トジェフの話が決めるっていうところも含めてすごい試合でしたから、
因果を感じますよね。
まあ、あのカップ戦とかもないですしね、 J2 は現状では、まあ、天皇杯ありますけど、
はいはい、
アビスコカップに出れるわけでもないですし、そういう意味ではあのトーナメントを楽しめたというか、トーナメントの盛り上がりは、あそこでやれたなっていう気はします
けど、そういう魅力が一つプラスされたという見方もできますね、
は
い。
まあ、正直今3位なので、まあ、ギリギリ3位ですけど、
はいはい、まあ、3位チームが一番プレーオフは勘弁してくれっていう立場ですね。
今年は特に勘弁してほしい気はしなくもないんですけれども、まあ、それはもう去年はそれでチャンスももらえたので仕方ないかなと思います、
うん。今年もうっかりボルティスにかわされたりとかした瞬間にプレーオフプレーオフっていうことになりますもんね。
はい、でもそこはもうみんな一緒ですからね。はいはい、そんな感じです。
どうです、今年の J2 で、
はい、
まあ、上上位2チームですね、神戸ガンバあたりはかなりそのプレーオフ圏内は確実かなっていう、もちろんジェフ含めてだと思うんですけども、はいはい、プレーオフ圏内濃厚チームっていうのを新田さんの目線で見て、あと3チームですね、ジェフ外してもらってもいいですけど、その場合残り4チームどの辺が来そうですか。
そうですね、あの、長崎は厳しそうな気はし、ま、してきましたけど、
ね、ここに来て足踏みがついてますよね。
もともとこのすごい開幕の頃から走るサッカーだったので、夏乗り切れるのかなと思ってたんですけど、で、まあ、でも実際夏場も頑張ってたんですけど、
うん、
まあ、もしかしたらもう本当に、まあ、若干これから涼しくなるのかなって思うんですけど、その頃に夏の疲労が来るのかもしれないですから、
うん、
それを考えると長崎厳しいのかな、どうかなっていう感じで。
対戦が一巡しちゃってるんで、相手チームが対策を打ってくる中で勝ち点を積み重ねることができるかっていうのもありますよね。
まあ、もう完全にマークされる立場に逆になってますからね、長崎は。
そうですね、油断してたかもしれないですもんね。
チャレンジャーですけど。って考えると、他に可能性があるって考えると、まあ、京都は来るのかなとは思いますけどね。
うんうん、
まあ、今、ここ、数試合厳しいみたいなんで、わからないですけど、でも総合力というか、若い選手、いい選手いますし。
うん、だ強みのあるチームですもんね。
そうですね。と、まあ、徳島がね、夏に入ってから強いので、このまま、あの、去年も横浜 FC が、最後猛攻をかけてきた、
はい、はいはいはいはい。
イメージがあるので、ここから勢いが乗ってくるっていう意味では、徳島が来る。まあ、ここからってことはないですけど、とかは思いますけど。まあ、ジェフは、プレオフには残ると思うんですけど、多分。それは、西部健二さん、あの、さ
っき。はいはいはい。犬の暮らしの。
はい。犬の生活かな？
生活かな？あの、メルマガから今、タグマの方に移行して、
はいはい、
内容が薄いんで、僕が高いよってプンプンしてる、ちょっと有名な西部さん
です、ね。そうなんですか。うん、値段は高いですよね。
高いんです。今やめようかなって思ってるんですけど、あんまり薄いんで。
そうなんですか。内容を見て、俺も買って、購読してないので、わかんないですけど。
あの、エルゴラ読んだら半分ぐらいは、
わかる。
かなっていう、うん、そんな感じですよ。
まあ、でも、ジェフは、ここから、もしバタッと今後のあれで倒れたらないですけど、そういうことがなくて、今までの通りのままいければ、プレーオフは、まあ昇格はどうかわかんないですけど、いけるとは思ってるけど、だから、ジェフと、まあ徳島と京都とかなんですかね。エルディが来るかと思いきやっていう気はするんですけど、
ベルディはなかなかチームが安定しないですもんね。いい時だけ見ればこれは今年は来るかなって思わせるけども、その状態が3ヶ月続かないのがベルディですよね。
今日ちょっと厳しいかもしれないですね。ちょっとバタバタしてるイメージありますね。特にな
んだかんだで水戸が今7位ぐらいまで上がってきてるんですけども、
水戸を対戦した時も強かったですね。
ええー。
もう 鈴木孝之選手がここに来て調子を上げてきてて、もうポストに入ったら完全に潰されないぞっていう感じなんですよね。
J2 トップクラスですよね、あの体の強さは。
そこからまあ勢いのある選手たちが飛び出していく感じっていうのがすごくできているので、でもミッド入ってきたらプレーオフは面白くなるでしょうね。
ですよね、
ま
あ、あの1枠分
そうですね、あの自分がやる側では嫌なんですけど、勢いがあるチームは、でも水戸みたいな、なんていうか勢いがあって頑張れるチームが、チーム勢いを持って最後に来たらリーグとしては面白いと思いますけどね。
あれでもあの水戸って J1 ライセンスないからプレーオフで参加資格って
ないですね。
ないですか。
ないですね。ジェフ戦の前に言われたんですね。そしたら5チーム、3チームですね。
6位、5位だと5位が試合なくなるのか、違うか、その場合は3位が試合がなくなるのか、試合。
3位がないですね、うん。ないのはないでどうなんでしょうね。
まあ、新制度なんで、いろんなケースが見られるっていうのは、
あ、なるほど。
後ろ見はありますよね。
こう、試合相手があったっていう。いきなり国立っていうのも、ちょっと悩ましいですけどね。
試合はやりづらいですよね。間空いちゃいますしね。
そうですよね。まあでも、そうですね。それはないですね。出れないですね。プレーオフには。
あの、まあ、その、プレーオフ圏内に入る、入らないっていうのは、まるっきり別として、自分のサポートしてる、以外のチームで、好きなチーム、はい、まあ、好感度の高いチームっていうのはあったりしますか？今はほら、J1 にいる時代だったらば、J2 で、あ、このチームは目をかけてるよみたいなのって言いやすいと思うんですけども、今は、ほら、J1 のチームはみんな基本ライバルだと思うんで、そういうのないと思いますし、はい、J2 も今、現実問題として敵に当たるチームばっかりなんで、
うん、
そういうのってありますか？ここ、好感度高いなっていうのは。
最近は、あんまりないですけど、昔は J1 は、ペトロビッチ監督の広島の頃とかは、
あ、はいはい、
やっぱり惜しむ路線をやってようとしてたサッカーだったので、すごく、まあ、なんていうの、期待してるというよりは、まあ、どういうサッカー、どういう結果になるのかなっていうのは思いますね。例えば、アマル監督が続けてたらどうなるのかなとか、惜しむさんが代表行かなかったらどうだったのかなっていうのは気になってたので、
はいはい、
ただ、ペトロビッチさんもちょっと惜しむさんの頃、サッカーとはってか考え方が若干違うイメージはあるので、
うん、
あれなんですけどもとかは昔は気になってたりとか、そうですね、最近だと、まあ、広島も、あ、浦和も気になりますけど、
うん、でも応援するかというとちょっとそんな気分にはならないですよね。
そうですね、まあ、でも基本他のチームはどこも応援はしてないというか、割とジェフ一筋な方だと思うんですけど。
例えば、その、元ジェフの選手が多い、まあ、いわばジェフセカンドみたいなチームじゃないのっていう、そういう意味で、共感できるというか、ちょっとこう、温かく見守ってあげられるチームっていうのはあるんですか？
あ、まあ、さっき。
千葉率の高いチーム。
続きですけど、広島は前は、その、楽山選手がいて。
はいはい。水本なんかもいるし、今で言えば水本がいるのか。
そうですね。気にはなってたのもありますね。
今
年で言うと岡山、ってか最近で言うと岡山が割と、
はい、
監督の元ジェフの。
ああ、そっかそっか。
はい。何人かは
影山さんでしたっけ？
そうですね。はいはい。で、まあ、あれですけど、まあでも、そうですね。まあでも、まあって言ってもやっぱりヴェルディが気にはなりますかね。牧選手がいて、
はいはいはいはい。
中央選手もいる。っていう中で、うん、で、まあ、ヒルタさんが GM をやられてるんですけど、元ジェフ。で、まあ、やっぱり、ヴェルディはちょっと気になる存在ではあると思います、ジェフサポー。まあ、自分もそうですけど、
うん、
っていうのはありますけど。
ね、
まあ、あと、京都もそうなんですけど、ね、ウバガイさんがいて、工藤選手がいると。
はいはい。
ですけど、まあ、でも、両方ライバルなので、
まあ、応援とかってのはおかしいですね。その応援話で言うと、
はい、
最近、仙台の、サポーターが、柏に向けて温かいメッセージを送ったっていう、
はい、
そういうのが美談になるかと思いきや、ちょっと揉めてる話があるじゃないですか。日本、ACL において日本のチームが柏しか残ってないから、日本のある意味は代表として応援してますよっていう、そういう、
うん、
メッセージを掲げたところ、応援してねえよって、コアサポが、うん、反発したっていうのがありましたけど、問題っていうのは、はいはい、新田さんとしてはどういうスタンスで見られますか？
まあ、ありがちですよね。JF サポだからといって、その意思疎通ができているわけではないというか、一つの同じ考えではないっていうのは全然あり得ると思うので、
ええ、
まあ、どうなんでしょうね。あんまり、ね、他を応援するっていうのは、まあ、軽い気持ちではやってはいけないとは思いますけどね。その その、なんでしょう。まあ、昔からよくあることですけど、その、一つの団体が何かを主張しちゃったことによって、
は
い、いや、他は違うよっていうのはよくあることだと思うので、基本はあんまり軽い気持ちではね。昔ジェフもあったんですけど、
はいはい。
何でしたっけ？弾幕を、まあ、いろいろあるんですけど、ドクロの弾幕を出してしまったら、レイソル、千葉ダービーだったかな。千葉銀カップだったかな。
はいはい。
それが、まあ、あんまり評判が良くなくて、スポンサーにもいまいち良くないリアクションを取られたんではないかという噂があったんですよ。
ああいうのって今、J リーグの方から指導があるみたいな話じゃなかったでしたっけ？鹿島も比較的その辺は、田舎のヤンキーセンスなんで、いろいろと褒められたものではないようなものを掲示しがちなんですけど、今でも全然使わなくなっちゃったのがありますね。相手を煽るような応援っていうのはしてほしくないっていうのが J リーグとしての立場ですよね。
まあ、最終的にはセンスっていうかあれなのでし、意思疎通を逆に、じゃあ全員に何万人っていうね、サポーターをまとめられるかっていうか、意見を聞けるかって言ったらしょうがないとは思うんですけれども、まあ、難しいところだとは思いますけど、まあ、それなりに団体同士でも、まあ、やっぱりね、意見をあれしとくべきではあるんでしょうね。まあ、難しいですね。
まあ、そういう文化の違いっていう話で言うと、
はいはい、
まあ、そろそろ J2 暮らしもだいぶ板についてきた、なんていうふうに揶揄されて、イラッとすることも多いと思うんですけども、
はいはい、
J2 って割と特に地方の方に行けば行くほど、空気が緩いと、特にジェフみたいな人気チームがやってくると、ようこそおいでくださいましたみたいな、そんな雰囲気があったりするっていうのも聞きますけども、それってある意味では J リーグならではの魅力だったりもするじゃないですか、殺伐としてない部分っていうのは。
だから、臨海の頃それこそ思い出す感じはありますね、よく。見てても、ちょっとアットホームな感じで、なんか、ユニフォームも着てない人も結構いて、集中してるのかなみたいなサポーターっていうのもありますけど、ただ、逆にジェフはもう J2 に落ちたらもうライバルというか、すごいチャレンジャーとして、というか相手がチャレンジャーとして来るので。
はいはい。ビッグクラブですからね。
そうですね。緩いけれども、その中でも絶対こいつらやっつけてやるぞっていうチームが多いので、そこには毎年苦労してる気がしますね、すごく。
サポーターを歓迎はしてくれるけども、試合では勝ち点3置いてけよっていうことですもんね。
そうですね。
勝ち点3はやらないぞか。
ああ、そうですね。
どっちかっていうと。
もうすごく、気持ち入ってきてるなっていうのはすごい思いますね、試合始まると。まあ、でもそれでもまあ、レイソルとか、まあ、勝ってますから、FC 東京も。
はいはい。
それはもう言い訳にはならないというか、それを跳ねのけなきゃいけないんだけども、そこもまあ、サポートしては分かってないといけないというか、向こうは本気で来てるっていうか、全試合、もうなんていうか、あ、ね、アウェー、大アウェーで来てるんだ。
常に相手が 100% で向かって、120% で向かってくる立場ですもんね。
こっちとしては全試合 100% でいけるかっていうとそうではないっていうところが難しいところかなとは思うんですけど、
ね。話がちょっと変わるんですけども、緩い方向に変わるんですけども、新田さん、サッカー漫画とか、まあ漫画でなくても、まあフィクションですね、小説でも何でも、はいはいはい、そういうのって読まれたりします？
ああ、自分はですね、全然見ないんですよね。
そうですか。
オシムさんの本とか、
ウバーガイ。はいはい。オシムの言葉とか多分、持ってる人多いですよね。
はいはい。たくさん出てましたからね。オシム本なんて言われてましたからね、当時。絶対、君ら誰みたいな。取材してるの本当にみたいな人とかも本を出してて、オシムさんの本。オシムさんは、ああ、いいよって言って、さらっとだなんか許しちゃうのかなとか思いますけど。お金とか気にしない人だったの。だから、そういう本とか、まあ、西部さんの本とかも、まあ、読んだりはしますけど、あんまりサッカーに関するあれは見てないですね。ジャイアントキリングとかもちょこっとしか出ないし、
はいはいはいはい、
昔キャプテン翼とかはまあ、ぼーっとテレビで見てたりはしましたけど、そんなに自分はそっち系はあんまり得意じゃないですね。あ、ゲームとかやりましたけどね。
やっぱりウィーレー
とかは、
ね、
とか FIFA、うん、FIFA 系のやつとか。
はいはいはい、EA の。
はいはい、EA のとかですね。そっちはやりましたね。あと、サカツクもちょこちょこやってます。うん
やっぱり端的に今サッカーを見るっていうこととそのサッカーを考えるっていうことをその考えたものを表現するっていうことで忙しいっていうのも大きいんですかね、
はいはい、どうまあそうですね
フィクションのサッカーに時間を捉えるよりも
あんまりそうですね他のあんまりそっちに影響されたくないなっていうのはなくもないですけどねその 読んじゃうと割とハマっちゃうとは思うので、
はいはい。
ただ自分の考えは持っときたいっていうのもありまして。
例えばなんかよそのブログとかもあんまり見ないみたいな、そんなこともおっしゃってましたけど。
そうですね、好きな
ブログ。この間の、ラジオの方で、そんなお話されてましたよね。
はいはい、そうなんです、そこまでは見ないんですよ、自分はね。あんまり、好きな、本当に好きなブログは、その読み物としては見ますけど、その試合だから、この相手サポーのを見るかっていうと、そんなこともあまりなくて、まずは自分の意見をまとめてから、他の人の意見を聞きたいなっていう気はしますね。
自分の意見との、まあ、比較として。
そうですね。その
別の軸として、
うん。ちょっとした表現でも、なんか、そっちに揺らいじゃう、ちょっと影響を受けちゃうとかっていうのが、ちょっと嫌かなっていうのと、単純に昔は西部さんのがコラムを書かれてたので、
はい。
それと被っちゃうと嫌だなっていうのはすごい思ってて。
で、あんまり見ないような、ね、影響されないようなっていう習慣が。
そうですね、ついちゃった
んですね。なんていうお話をしてる間に、だいたい1時間ぐらいになってきたんで、ちょうどいい具合ですね。まあ、まだいろいろお話はあるし、多分もっと魅力的な、そのジェフの良さとか、っていうのもあると思うんですけども、例えばその、2007年でしたっけ ?8 年でしたっけ、そのジェフが、残留争いに、激しい残留争いに巻き込まれて、
はい、
ジェフの奇跡的な残留なんていう大変センスのあるキャッチフレーズが生まれたりとかもしましたけども、そういったような苦しい中でもユーモアがあるところだったりとか、そんな魅力はあると思うんですけれども、まあそれはまたの機会にとっておくとして、はい、まあ、そろそろ締めるとしましょうか。はい、というわけでですね、お届けしてきたのは僕、ひろしと、ゆくりこの新田さんなんですけれども、はい、新田さん何か告知とかですね、今やってることとか、これからやることとかっていうのがあれば、言っていただきたいんですが。
そうですね。まあ、新しく今回、ラジオを始めまして、まあ、このあれもあって呼ばせていただいたんですけれども、やっぱりラジオで、まあ、これから何人かゲストを来ていただく予定で、2、3人、候補はいるんですけども、まあ、その中で、まあ、そのラジオをより一層面白くしていきたいとは思いますので、まあ、ラジオの方もよろしくお願いしますというのと、まあ、ラジオゲスト、何か、誰かどなたかいらっしゃれば、お気楽に、声をかけていただければと思ってますけどね、はい。
ゲストって誰でもいいんですか？その俺ジェフサポじゃないからなとかっていうふうに気遅れしちゃう人もいると思うんですけども、
それは、大丈夫ですけど、まあ、本来は自分の、知っている人がいいんですけど、まあ、例えばブログをやられている方とかはそのブログ読めばそういう人なんだなっていうのは分かりますし、そういう方もいらっしゃれば他サポでも、まあ、今後、まあ、言っちゃうと何人かは他サポの方ともお話できればな、それで話が広がればなと思ってますので、
あ、いいですね、楽しいですね、
はいはい、うまくできればという感じですけども、はい、
ラジオって言っても今その発表する媒体っていうのはニコ、
ね、
ニコ動ですか、ニコ生でもやるんですか、
生はそうですね、ベースはニコ動でやってて、まあ、ニコ動の方が単純に人が集まるかなっていうのと、うん、まあ、気楽に見えるのかな、どうなのかなっていうところで、はい、っていう感じですね。
気楽に見て気楽にコメントなんかを残してくださいと、
はい、そうですね、交流できればって感じですね、コメントも含めて、はい、
多少辛辣なコメントなんかあったりしても大丈夫ですか？
ああ、うん、もう慣れてるんでブログでそれは多分慣れてきてるはずだと思うんで、自分は、はい、そこはまあまあ、はい、まあ優しくしてほしいですよね。
まあでもいろんなゲストが来るっていうことなんで、
そうですね、
もう一リスナーとして楽しみにしてますので、これ聞いた皆さんもぜひ聞いて、調べて感想、あるいはゲスト出演目指してとかしてくれるんじゃないかなって真面目に思うんで、ね、ぜひ行ってみてください。ホームページのリンク置いておきますので、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ長い時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。
それ回る